シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
まあ、1本目で幻の光を、
はい、
撮りましたけど、はい、次は洋画ですね。
うん、はい。なんか幻の光もさ、自分がすごく好きな映画だから、うん、
はい。
なんか、やっぱり気が抜けないなと思ってたんですけど、
はい。
この映画で気が抜けるかっていうと全然そんなこともないね。
そうですね。特に来月、大統領選あるし。
そう
ですね。そうだね。
うん。
これ話してる人すごい多いでしょ、多分その、ポッドキャストだったり、YouTube だったり。
そうでしょうね。
やっぱり注目度高いと思うし、
うん。
その中ではちょっと、だからもう、旬が、すりかけぐらいかな。まだ公開してるから全然大丈夫だと思いますけど。うん、
そうですね。
うん。
ということで、今日はシビルウォー、アメリカ最後の日について話します。
はい。
この映画は10月4日公開のアメリカ映画で109分ですね。
うん。
PG-12 です。現代もシビルウォーだけですね。
はい。
うん。
はい。
で、監督がアレックス・ガーランドで、この人はメン、同じ顔の男たちとか、うん、はいはいはい、エックスマッキーナ多分作品賞にノミネートされてたと思うんですけど、まあそういう感じですね。うん、どちらも A24 かな。で、脚本も。
面からじゃないか。いや、面から A24。
あ、
X マキナもそうなんだね。はい、A24 だったね。うん、そうだそうだ。
で、脚本もアレックス・ガーランドですね。
はい。
はい。で、映画 .com の説明を言うと、X マキナのアレックス・ガーランドが、監督脚本映画手掛け、内戦の勃発により戦場と化した近未来のアメリカを舞台に、最前線を取材するジャーナリストたちを主人公に圧倒的没入感で描いたアクションスリラーということですね。
うん。
で、僕から、感想を言いたいんですけど。
はい、お願いします。
シビルウォーって、まあ、聞いたらやっぱ MCU を思い出すし、はい、まあ、南北戦争を思い出すし、うん、で予告編は一応見たんですけど、
うん、
だからその名前と予告編の感じからもっと戦争映画を思うじゃ、予想してたんですけど、
うん、
うん、
戦争らしい戦争はほとんど出てこないなっていう僕イメージで、まあもちろん戦うシーンっていうか、戦闘シーンみたいなのがあるんですけど、あんまそこが重要じゃないというか、そんなにフィーチャーしてる作品じゃないんだなっていうところが、まあ意外って意外ですけど、まあ A24 の作品だって言われたら、まあそういう切り口なんだろうなっていうふうな感じですよね。毎回だから、そういうジャンルかと思わせて実は違う。ことをテーマにしてるっていうことが、まあ、A24 らしいと僕は思うんですけど、
うん、
これもだから戦争映画と見せかけた、まあ、差別とか人種とか差別とか、まあ、戦争に対する向き合い方とか、
うん、
まあ、ジャーナリズムみたいなこととか、
うん、
に、むしろ焦点を当てた作品だなっていうふうには思いましたね。
うん、
あと、まあ、今のアメリカの分断を描いてるのかなとは思うんですけど、
はい、
うん、
まあそこら辺の描き方も面白いなっていうか、
うん、
っていう、まあ総評という感じですね。
うん、
まあでも分断つってもなんかその本当の現実における、まあレッドステートとブルーステートみたいな感じの分け方はちゃんとしてなくて、
うん、
その、テキサスとカリフォルニアってことだから、
うん、
レッドとブルーなはずなんだけど、
はいはい、
まあそこは、だから現実とはちょっと違うように、ちゃんと設定というか、担当っていうのはその、分断を煽るようなことはしないで、
うんうん、
まあ、仮想の世界っていうことをちゃんと描いてるんだろうなっていうところは、まあ、良心的なのかなっていう気もしますし、この2カ国が、まあ、ちゃんとその映画の中で、動機があんま描かれてないとは思うんですね。
うん
うん、
戦争のきっかけ、例えば南北戦争だったら奴隷制とかあると思うんですけど、うん、まあ、そこまでの明確なことは言われてないから、なんていうか、その、なんて言ったの、偶話というか、映画すごい強いなっていう気がしたんですね。
はいはい、
現実とはちょっと違うようにちゃんと描いている。うん、ただ、その、政府側に関しては、すごく人種差別的なことをしているんだろうなっていうところが途中で分かってくるのは、まあ、うんうん、あるかなっていう感じですね。
うんうん、
だそこら辺の作り方はすごい面白いなと思いました。
うん、
っていうのは僕はこの、10月上旬の注目作品の時に言ったんですけど、
はい、
戦争ってやっぱその利害関係でしか起きないものだと僕は思っているので、
うん、
例えば今アメリカで戦争が起きるかって言ったら僕は絶対に起きないと思ってるんですね。
うん、
なぜなら、その、ブルーとレッドですごい分断起きてるけど、
うん、
そこに別に利害関係があるわけじゃないと思うんですよ。まあ、主張の違いっていうのはもちろんあるんですけど、うん、それが自分の生活を犠牲にしてまで相手を攻撃してどうのこうのするかっていう、しかも、多分、自分の経済的なところも、よく悪くなってくるので、
うん
うん、そこら辺も、だから、アメリカがすごく貧しくなった場合はあり得るかと思うんですけど、そんなに貧しい状態ではないし、だから、例えば、普通族と土族が戦ったみたいな、うん、まあ、ああいうことは、アメリカでは今、現代では、こんだけその世論が分断されてるって言っても、まあ、今は起きないんじゃないかなと思ってたんで、
うん、
そこの動機ってどう描くんだろうなと思ったんですけど、うん、
はい、
そこはなんかうまく隠してるから、あんま別に疑問に思わなかった。
うん、
で、裏にある、多分、その政府が、政府における、まあ、人種差別的なことをしている、なんだっけ、デシー・プロイモンスが出てる、
うん、
来るところとかで、まあ、特に描かれてますけど、
うんうんうん、
まあ、ああいう感じのことが起きてるんだろうなっていうことで、まあ、その、まあ、別に、レッドとブルーで主張してるはいないですけど、まあ、そういう一部アメリカの、人種差別主義的なことを批判したいことで描いてるって感じがして、
うん、
まあ、うん、まあいいんじゃないかなと僕は思いましたね。うん、で、一つ面白かったのは、その、主人公のリー・スミスが、
はい、
ベテランなはずなんだけど、
うん、
最後あのホワイトハウスに行くと、なんかめちゃくちゃビビってると。
うん、
他の戦地とかいろいろくぐり抜けてるはずなんだけど、
うん、
彼女は、ほとんどの時間すごく落ち込んでるというか、うん、まあ、戦いに直視できないような、ちょっとジャーナリズムからしておかしいなって思わせる、まあ行動を取るんですけど、
はい、
一方そのカレンは、最初は全然役に立たないような女性だったけど、
うん、
まあ成長していくって言ったらある意味成長していくのかもしれないし、
うん、
毒されていくって言ったらいう表現なのかもしれないけど、うんうん、まあどんどんその世界に順応していく、ところが、その面白いなっていうか、
うん、
だから、リー・スミスが生きてきた今までの世界からの展開と、もう もともとそういう世界で生まれて育っているカレンとの対比みたいなのが、面白いし、
うん、
結局カレンの行動によってスミスは死ぬわけで、
はいはいはい、
その世代交代も、まあ、暗喩してんのかなっていう気がして面白かったですね。まあ、そこら辺の、だから、構造も、その、現代の、その、メディアの、まあ、変説みたいなところと、関係してるのかもしれないですよね。オルタナファクトみたいな感じで、前までそんなことはねえだろって思ってるのが当たり前だったのが、
うんうんうん、
いつの間にかそれが別に主流になってくるような世界になったっていうところは、
うんうんうん、
まあ、ちょっとそういうとこ表現してるのかなっていうのが、僕は面白いなと思いましたね。まあ、そんなところですかね。まあ、多分、ちょっと僕は他のポッドキャストとか、感想とか全く聞いてないんですけど、
うん、
まあ多分みんなそんなこと、同じようなこと言ってんだろうなっていう気がするので、はい、はい。まあ、そんな感じですね。
うん、
じゃあ石山さんお願いします。
はい。
お願いします。
でもさ、ちょっと、マッターに聞きたいのはさ、その、はい、今のアメリカで内戦は起きようがないということだったんだけど、
はい。
トランプがさ、
うん、その、議会襲撃ですか？
そうだね。
うん。
あの時さ、まあ、収束したけど、
うん。
もしさ、その州兵がさ、彼らをさ、うん、まあ、制止するためにさ、2、3人さ、まあ、射撃で射殺した場合、
うん、
あれで終わったかなとは思うんだよね。
あ、もうちょっと多分、広がることはあると思うんですけど、この分、うん、国、ステートレベルで変わるかなっていうところですね。
利害関係で言うとさ、その、
うん、
やっぱり貧しい州とさ、まあ、州で分かれてるわけでもないんだけどさ、本当は。うん、本当は、都市と、まあ、田舎の差の話だと思うんだけど、うん、利害関係がないとも言い切れない気も僕はするんだけど。
うん、
ただ、まあ、戦ってどうなるってことでもないんだよな。
うん、
ただ、鬱憤晴らしぐらいはしそうな気もするけど。
うん、それ暴動みたいなのは全然起きるとは思うんですけど、うんうんうん、国を分けて戦うまで行くかなっていうのはちょっと思ってたっていうことですね。
なんかQ アノンの人とかって、やっぱりちょっと異常に、うん、まあ、インテリ層に対する憎しみみたいなのもやっぱり、あるし、
うん、
憎しみだけじゃやっぱ起きないのか、戦争までは。
どうなんですかね。戦争となるとないかなと思ったんですよね。暴動はもちろん絶対あると思うんですけど、
うんうんうん、戦って勝った時に何かしらの利益がなければやらないってことだよね。うん、利害関係がなければ。
しかもその、あれなんか、 その飛行機とかそういうのもまでのレベルまで行ってるじゃないですか。
そうだね。
となるとその民兵、うんうん、個人のレベルじゃないから、うんうんうん、そこまでするのかっていう。
あれってさ、まあ、その、カリフォルニアとテキサスの連合が、
はい、
そこにあった基地にいた、その、うん、自衛隊じゃないから、まあ、軍隊の人たちも取り込んで、
うん、
その、政府に対して、まあ、クーデターを起こしてるって状況ってことだよね。
はい、多分そうと思うんです
よ。あれだけの、
アメリカはそうですね、うん。
飛行機とかが使えるってことは。
うん、アメリカ州で兵持ってるから、
うんうん、そういうことだよね。州兵たちが、反旗を翻してるってことだよね。でもなんか、例えばさ、この映画さ、その、狙撃のシーンとかでもそうだけど、その、出てくる人が、州兵なのか、
うんうん
そうですね、反乱軍なのか、うんうん、政府軍なのか、あんまりよくわかんないように描いてもして、
はい
ね、明らかな服装でわかるとか、そういうことでもないのもうまいなと思いますよね。う
んは
い、
多分、ジェシー・ブレモンスのところだけは、国旗が、
うん、そうだね。
南部っぽい国旗が出てたんで、それをなんか主張はちゃんとしてるのかなっていうのは思ったんですけど、例えばその狙撃のところは全然わかんないですよね。どっちがどっちなのかとか、うんうん、確かに。
実際聞くんだよね、あのナルコスの人が。
うん、うん。理由はなんだみたいな。
ねえ、うん。今そんなことどうでもいいんじゃないかみたいな感じ。
うん
うん、まあ、ジェシー・プレモンスのところはすごくキャッチーで、多分他のポッドキャストみんなあそこにかかりきりだろうから、うん、まあ僕から言うことはあんまないんだけど、
うん、
うん。アメリカが戦場になる作品っていうのは、
うん、
実はそんなに珍しくなくて、まあ、エイリアンとかね、モンスターが襲ってくるみたいな映画は死ぬほどいっぱいあって、
うん、
でそれは多分アメリカ人にとっての潜在的な恐怖があって、そういう作品がよく作られるんだと思うんですよね。
うん、
歴史上だから南北戦争ぐらいしかアメリカの本土が戦場になったことってないわけでしょ、
うん、
ないよね。まあ、テロは別だけど、
うん
だから、いろんな作品で、アメリカの本土が戦場になるような作品を生み出してきてて、
うん、
で、まあ、エイリアンだったり、モンスターだったりした場合は、SF とかホラーになるんですけど、うん、まあ、そういうのはちょっと置いといて、で、その、まあ、架空の存在が敵だったら、物語は、その、作りやすいんだけど、こと相手が人間ってなると、いろいろ難しい部分もあって、
うん、
で、まあ、ロシアだったり、中国だったりする、を仮想敵として、作品作りするけど、僕の好きな作品だと、フィリップ・K・ディックの高い城の男っていうのがあって、
はいはいはい、
これはドイツと日本がアメリカを分割する、うん、分割統治してるってお話なんですけど、うん、すごくワクワクするんですけど、
うん、
今回の映画シビル王は、そのタイトル通り内戦なんで、その仮想の敵国じゃなくて、しっかり自国民同士が敵になるっていうのは、やっぱり結構アメリカ人としては避けたかった、
うん、
架空の仮想の戦争映画だろうなと思います。結構やっぱそれ自体はあんまり珍しいんじゃないかなと思うし、
うん、
そこはやっぱりそのイギリス人であるアレックス・ガーランドだからこそシビアに描けてるのかなとは思いました、
うん。
アレックス・ガーランドってその監督作で言うと、さっき言ったみたいに2015年のエクスマキナに始まって、さっき名前出ませんでしたけど、アナイアレーションっていう、
うん、
あれはネットフリックスの映画ですけど、2018年の映画があって、で、メンが2022年。で、うん、まあ順調にキャリア伸ばしてきてる印象ですけど、正直今までの作品ってやっぱ結構トリッキーというか、
うん、
エクスマキナこそ非常にまとまってるいい作品だったけど、
うん、
その後のアナイレーションとメンは、
うん、
物語の導入はすごくいいのに、後半なんかちょっとぐちゃぐちゃっとしたって終わる傾向がある気がしていて、
うん、
で、そこに行くとこのシビル王は、その内戦下におけるロードムービーっていうのがあって、見せ場がわかりやすくて、なおかつ、ラストの、ワシントン DC 攻略に、もう予算全突破してるんで、後半の弱さってのを払拭してるなって感じたんですよね。で、さっきの今までの普通の劇映画、3作、エクスマキナ・アナイレーション・メンって、普通の作り方で、序盤の導入があって、中盤に転換があって、後半に帰結があるみたいな構成が、まあ大体3つのパートに分かれてるとすると、やっぱちょっと一つずつが、やっぱちょっと、まあ、重いというか、展開になんかあんまりこう、軽やかさがなくて、なんか後半の帰結が、なんでそうなっちゃうんだろうみたいな部分が今まではあったんですけど、やっぱロードムービー的な映画ってちょっと特殊で、その、序盤に導入があるのは一緒なんだけど、うん、今回のシビル王で言うと、まあ、キルスティン・ダンストとゲリー・スピーニーの出会いがあって、で、そっから物語の目的である、大統領に会うってことが、まあ、明示される。で、そのために、うん旅に出ますっていう話が、まずあって、
うん、
そこまでとっても早くて、で、その後は、 短いエピソードの串刺しになってて、だいたい6つぐらいのエピソードがあって、
うん、
で、ラストの、その、物語の帰結、だから DC に行って、トデカセット作って、嫌でも盛り上がるようにして、しっかり作ってるんで、
うん、
このやり方だと今までみたいに、なんか今何見せられてるんでしょうかっていう時間があんまりないっていうのが、すごく成功してる気がしたのがありました。うん、で、映画見てる間、思い出したのが、2010年の、ギャレス・エドワーズ監督の、モンスターズって映画で、うん、この映画結構地味な、まあまあ終わってしまって、あんまり注目されてないのが残念なんですけど、うん、あの映画って、その地球が巨大なエイリアンだらけになっちゃってるって状態が、まずあって、
うん、
もうその状態になってから始まるんですけど、で、メキシコからアメリカまで帰んなきゃいけないっていう映画で、
うん、
で、そんなに予算ない映画なんですけど、映画の作りがすっごい的確で、映画の8割くらい、そんなモンスター出てこないんですよ。で、もう痕跡を見つけたり、その夜キャンプしてると遠くの方で影だけ見えたり、銃声が聞こえてきたりとか、とにかく存在だけはすっごい感じながら、その恐ろしいものに合わないようにうまく避けながら旅していくんですね。で、最後の最後にその予算の残りの8割を全部注ぎ込んでラストシーンで見せるみたいな作り方が、まあ、そのリソースの管理としてよくできてるなと思ってて、で、今回のラスシビルウォーも、そのラストの DC 戦までは、実はそんなに予算使ってないですよね、これ。
うん。
で、最後のワシントン DC で、その、溜め込んでた予算全部使って、うんうん、潔くて、それが勝負って感じがして、すごく成功してたな、っていうふうに感じました、
うん。
で、これ見ながら思ったのは、日本だったらどうなるだろうっていうのは思って、で、日本だと、まあ、川口海二先生の太陽の黙示録とか、ありますけど、日本が戦地になるっていう話なんですけど、
うん、
まあ日本は実際戦地になったけど、まあああいう戦地じゃなくて、もっとこう、うん、日本が分割統治された後の話みたいのが昔から結構好きで、村上龍の僕は最高傑作だと思ってる作品があって、94年に描かれた5分後の世界っていう作品と、
うん、
その2年後に描かれた続編のヒューガーウイルスっていう、この2作があるんですけど、これ架空の世界史ものっていうか、日本に原爆が投下された後も、降伏しないで、そのまま戦争を継続してるっていう世界なんですよ。
うん、
で、そこに、まあ、主人公、小田切っていう中年のおっさんなんですけど、その人が、その東京から富士山のふもとまで移動しなきゃいけないっていう、その、用事があって、これが抜群に面白い小説なんで、
うん、
読んだことない人、ぜひ読んでほしいんですけど、そういうなんか、我々が普段生活してる価値基準からすると、異常な世界っていうのがどっかにあって、
うん、
で、あるその異常な領域みたいなところに少数のパーティーが潜入していくっていう物語が子供の頃からすごい好きで、
うん、
で、その入っていかなきゃいけない理由とか、入った後の結果とかは作品によってまちまちなんですけど、
うん、
なんかそういう物語が子供の頃から好きで、なんでかなって思った時に、
うん、
風の谷のナウシカっていう作品あるじゃないですか、はい、宮崎駿監督の、
はい、
あれって不快っていう、僕らには想像もつかない何かすっげえ世界があそこにあって、
うん、
でそこに潜っていって何かしら、まあ、理由とかいろいろあるんですけど、っていうのを子供の頃に見たときにすっげえドキドキしたんですよね、
うん。
その作家によってまちまちですけど、その領域の中の異常さとか、
うん、
なんかそういうのにフェチがあるみたいで僕には。
うん、
で、アレックス・ガーランドのアナイアレーションっていう作品はまさにそういう、タルコフスキーのストーカープラス、惑星ソラリスみたいな映画なんですけど、後半が超残念で、途中の導入まではめちゃくちゃ面白いですよね。J.G. バラードの結晶世界とかそういうのにちょっと似てるんですけど、なんか、そういう作品をこのシビルウォーでも、その内戦状態っていう、想像つかないようなアメリカの世界の中で、その、どうなってるかわかんない DC に、まあ、侵入していくと、彼らは少数精鋭ではなくて、ほとんど素人集団なんだけど、うん、で、その時々で、いろんな地獄に巻き込まれるっていう作品なんで、
うんうん、
まあ、これ自体、まあ、そんな、なんか不快みたいな場所ではないんだけど、結構、僕は楽しく見たなって感じがしてて、
うん、
エクスマキナと、これと、どっちが面白いかなっていうと、まあ、比べようがないからあれなんだけど、アレックス・ガランドの中では代表作の一本に、なったのは間違いないなと思います、
うんうん。
あと最後もう一つだけごめんなさい。そのカリフォルニアとテキサスが手を組むのが、まあ、左派と、まあ、保守の、 2州なんで、意外だなっていう意見はかなりよく見るし、うん、まあ、それがだから、あんまりアレックス・ガーランドが、その、政治的にありそうなことを描いて、リアルにやるよりも、その方がファンタジックでいいなっていう意見は結構あると思うんだけど、でも、なんか気をつけないといけないのは、カリフォルニアっていうのも、でけえですから、
うん、
ロスとかね、サンフランシスコは、以外にも目いっぱい田舎の場所あるし、
うん、
で、テキサスも今めっちゃ都会だから、
うん、
あのテキサスのその中心はね、あそこって税率が抑えめなんで、すごい企業の誘致があって、
うん、
テキサス自体はものすごい都会になってるわけなんですよ。
うん、
で、やっぱそのテキサスの中心のとこでは、やっぱり、左派の方が、優勢で、で、田舎の方が保守なんですよね。それはテキサスもカリフォルニアも一緒だから、あの、どの州が赤くてどの州が青いってことだけではなくて、田舎と都市のやっぱり生活が全然違いますから、それぞれのやっぱり田舎と都会で、そのインテリ層とそのブルーカラーの分断っていうのは州のイメージだけで考えるんじゃなくて、その、例えば農業事業者と、あの、工業の従事者とは全然違うと思うし、イデオロギーがね。それは、トラックの運転手の組合員とかも当然違いますし、その、イデオロギーっていうのは、その、政治的な思想だけじゃなくて、彼ら生活の基盤が違うからっていうことがあって、その、生存に関わってくることだから、政治に興味があるとかそういうことではなくて、自分たちが生きていくために、他派の考え方で困るとか、その、保守の考え方じゃ僕たち仕事がなくなっちゃうとか、そういう問題があるわけですよね。まあ日本もそうなんだけど。だから、なんか、ホワイトカラーも一枚岩じゃなくて、そのウォール街の証券マンと、ハリウッドの撮影業界人も同じ他派っぽいけど、やっぱり、その、やってもらっちゃ困ることってのはやっぱり違くて。
うん、
だからなんか、州、この州は赤い、この州は青いだけで考えるのも、ちょっと、また問題を、から目をそらしてる気もするな、というのは、うん、今回のこのシビル王に関する、話とかいろいろ見てて思ったことだなと思います。うん。まあ、アレックス・ガーランドは、あの、真面目な人だからいろいろ考えながら作ってると思いますから、
うん、
まあそういうこともね、あると思うんだけど、なんか、細かい設定見ると、フロリダにもなんか、また別の連合があるみたいなこと書いてあったりとかね、うん、して、なんか、もっとこの設定で、シビル・ウォー2とか、まあ、どうかわかんないけど、なんか、まだまだ話作れそうだなと思いますし、
うん、
うん。なんか楽しかったなと思います。はい、以上です。
やっぱアメリカはその大統領選は総取りなんから、
うんうん、
まあレッドブルーって分かれるけど、
う
ん、まあそこは忘れちゃいけないですよね。
そうなんだね。だからその総取り制度が本当やっぱりあんまり良くない気もするよね。うん、人からげにしちゃうからね、
うん。
その議席の数だけでやってるから、
はい、
ね、あれあんま良くないよね、あのシステムね。
そうですね。
うん、
まあでかすぎてしょうがないのかもしれないけど、
そうね。
まあ民主主義だったら比例が一番いいですよね。
結局、ネブラスカだかなんだかの一種で決まっちゃうでしょ最終的に。
うん。まあ、スイングの7カ国、7ステートが重要とかありますもんね。
うん。なんか、それじゃあさ、そんなで決めていいのかって感じしない？あの、世界の一番の大統領になる人をさ。
うん。
なんか、もっと全体で話し合った方がいいんじゃないのっていう気がするけど。ね。はい、そんな感じ。
うん。はい。
ありがとうございます。
じゃあ、皆さん、お願いします。
はい、僕は、まあ、アレックス・ガーランド監督の作品は、面、は見てるんですけど、あの、うん、エクスマキナをまだ、未だに見てないんです。
見れ。
はい。
まあ、お客さん好きそうですけどね。
そう、
絶対好きだと思う。
そう言われてるし、見ないとなと思いつつ、う
ん、アリシア・ミキャンが可愛いし。
まだなんですよね。はい、うん。で、まあ、まあ今日は、あの、あえてそれ見ないで臨もうみたいな感じでは一応あったんですけども、で、
はい、
このシビル・ウォーは、その、まあ A24 で、今までの映画の中では一番お金をかけてるっていうこととか、まあアメリカでは結構最初の、うん、観客動員数すごい良かったりとか、うん、そういう点でかなり期待して見に行ったんですけども、僕はそんなに面白くなかったなというか、期待を超えては来なかったなという感じなんですね。
うん、
で、まあ松さんが最初におっしゃったこととちょっと似てるんですけど、そういう映画だと思ってなかったっていう感じの映画ではありましたね。
うん。
うん、で、まあ、もちろんその、まあ、一部内戦の、あの話でもあるし、うん、まあ、多くは戦場カメラマンのね、話なんですけど、
うん、
だからそれはもちろんわかるんですけど、まあ、 正直何の映画なのかわからなかったっていう部分が結構見終わった後は強かったですね。
うん。
うん、何が監督言いたかったのかなみたいなところですよね。
うん、
で、だからその、もちろん戦場カメラマンの話っていうのはわかるんですけど、はい、それが我々の生活にどう関係してくるのかとか、いうところが、うん、あんまりピンとこなかったっていうところなんですよね。ただその、まあ、これも彼女と見に行ったんですけど、
はい、
そういう話をしてたら、まあ、彼女曰く、そのテレビの中の戦争というものを、まあ、身近なものとして感じろっていうようなメッセージだったのかなっていうことは、まあ、なんとなく分かったっていうところはありますね。
テレビの中の戦争っていうのは、
はい。
どういうことですか？
まあ、つまり、まあ、アメリカ人にしては、にとっては、アメリカ以外の戦争映画っていうのはいっぱいあるわけじゃないですか。
うん。
それをアメリカを舞台にすることで、アメリカ人にとっては身近なものに感じやすくはなるし、
うん、
それから。
あとあれじゃない？ウクライナとロシアの戦争とか、
うん、そうそうですね。
パレスチナの話とかも、
う
ん、そう。まあ、テレビで見てて、
そうそう。
実感は伴ってないからってことだろうね、うん、きっとね。
やっぱり多くの人にとって、自分のことではないっていう部分がやっぱ大きいじゃないですか。自分の国でもないし。なので、っていう部分と、それと、もう一つはその、主人公のリー・スミスは戦場カメラマンですけど、
はい。
自分の国が戦場になったことは多分初めてなわけですよね。
うん。
設定としては。それがやっぱり、今までの戦争とは彼女にとっては違うっていう部分ですよね。
うん、
そういう意味のなんかメッセージが込められてるんじゃないかなっていうようなことをちょっと思ったっていう感じですね。
うん
うん、で、良かった点は二つほど挙げたいんですけど、まあ一つは、この映画の売りでもあったと思うんですけど、僕は今回せっかくなんでってことでドルビーシネマですね。立体音響で好評のある。で見たんですけども、
うんうん、
まあ確かにやっぱり、特に最後の方の戦闘シーン、
う
ん
ね、
音響はすごかったんですけど、
うん
まあ、ただあんまり楽しい種類の鑑賞体験ではなかったなっていうところですよね。
うん
うん、まあ怖いとかね、びっくりするみたいなところが先に立っちゃうところがあって、
うん
うん、まあ戦争映画ね、いろんな種類あると思いますけど、まああんまりね、楽しい戦争映画って、
そりゃそうだ。
ないかなっていうところはありますけどね。まあ、うん、でも迫力はもちろんすごいありましたね。で、二つ目良かった点としては、まあ演技のことを挙げたいと思うんですけど、まあ主演のキリスティン・ダンストは、なんでしょう、こう、まあ、女性の戦場カメラマンっていう役なんですけど、
うん、
その女性的な演出みたいなものはほとんど、まあ、排してるというか、
うん、
まあ、過酷な状況に置かれてるんで当然っていうのもあるんですけど、まあ、そういう役にすごい徹してたなというところはすごく良かったなっていうふうに思いましたね。まあ、そういう社会派な映画だからっていうのは当然あると思うんですけど、そこはすごく良かったですし、僕は似たような映画で言うと、プライベートウォーっていうのがありましたけども、オルザムンド・パイクが主役をやった。まあ、これも女性、うんカメラマンというかね、女性の戦場記者の話ですけど、まあそれをちょっと思い出したところもありましたね。で、一方、もう一人の若いケイリー・スピーニーも、まあなかなか負けてなかったんじゃないかなというふうに思いましたね。
うん。
うん、僕は、まあ、すごい可愛いというかね、感じで最初出てきた時に思ったんですけど、うん、まあ正直、高校生ぐらいに見えたんですよね。まあ、実年齢もその劇中の年齢も多分25ぐらいとかね、言ってたと思いますけど、
うん、
だから全然そんな風に見えなくて、あ、うん、そう、それぐらいの歳なんだっていう風に思いましたけど、後から思い出したっていうか、後から分かったんですけど、エイリアン・ロムルスの主役だったんですよね。それを全然見てるときに気づかなかったんですけど、
うんうん、
まあ、
印象はちょっと違う。
そうですね、印象がね、ちょっとやっぱり違うからっていうのはあると思うんですけどね。
主役なんでしょう、でも。
で、そうです、そうです。だから、これから、まあ、いろんな映画でね、見ると思いますけどね、うんうん。はい。まあ、いい俳優さんだなという風に思いました。
ねえ。
うん。
うん。
まあ、あとはまあ、車で移動する4人ともね、皆さん、演技というかね、いいなというのは、やっぱり思いましたね。
うん。
で、あとはその、気になった点なんですけども、一つは、これ、注目作品の時に、松さんと お話ししたことが結構大きかったかもしれないんですけど、
はい。
まあ、いわゆる松さんがその内戦の理由がどういうふうに描かれるのかが気になるというふうにね、おっしゃってたと思うんですけど、はい、まあ僕もその話を聞いてたんで、やっぱ結構その辺は気にして見てたんですね。
うん、
で、楽しみにもしてたんですけど、まあ正直そこがかなり足りないというか、あまり描かれてなかったので、うん、そこが僕にとっては、残念だったなというところはありますね。まあ確かに小松さんおっしゃるように、あまり具体的なことを描きすぎるのも、そういう危険性もあるのかなと言われれば確かにそうなのかなっていうふうにも思いますけど、うん、まあその辺のバランスはどうすべきかっていうのはちょっとわからないですけど、まあ僕はもっと、なんだろう、リアリティを追求してもよかったような気はするんですけどね。
うん。
うん、
でそういう方向性もあったよね、きっとね。うん、やり方としては。うん、もっと、だから、どうやったら内戦が起きる可能性があるかってことを追求した映画にすることも多分できたと思う。でも、その道を選ばなかったよね、
この映画。そうですよね。だから、まあ、監督のインタビューちょっと読んだんですけど、
うん、
まあ、なぜこの映画を作ったのかっていう動機の部分で言うと、まあ、やっぱり、その、トランプによって、まあ、こう、議会が襲撃されたりみたいなこととか、うん、ああいうことが起こったりとか、まあ、そもそもトランプみたいな人間が大統領になってしまうっていうことに、ちょっと、まあ、怒りを感じてるみたいなね、こと書かれてましたけど。
まあ、でも次もなりますよと、
うん。そういう可能性はありますよね。で、まあ、そこを、じゃあこの映画で問えてるのかっていうと、
うん、
その理由を描かないことによって、やっぱり、あんまり描けてるようには僕は思えなかったんですよね。
うん。
うん。そのなぜ、まあ、例えばなぜ分断が起こるのかっていうことでもいいですし、
うん。
その作品独自のその戦争になった理由みたいなことを描いてもよかったと思うんですけど、うん、そこがなんか、うん。監督が描きたかったことをそれでいいのかなって思ったところはちょっとありましたね。
うん。
なんか、どっちかっていうと、ジャーナリズムの方、
はい、はい。
を描きたいっぽいと見えるよね、この映画見るとね。
で、その点もやっぱり監督描きたかったって言ってて、ジャーナリズムの力とか、
うん、
ジャーナリズムのあり方ですよね。現状のあり方、これでいいのかみたいなところですよね。
うん、
だからその、マスメディアが、大手マスメディアが腐敗しているというか、その、まあ、プロパガンダを垂れ流す機関みたいになってしまっている報道機関もあるというようなこと、
うん、
だったりとか、についての言及もこの作品に関してはあんまりないですよね。
うん。
うん、で、なんならその、ジャーナリズムの力で言えば、まあ、彼ら、戦場カメラマンですけど、その彼らが撮った写真が、こう、例えば何かを動かしたとか、この、社会に何か大きな影響を与えたっていう描写も特にはない、なかったかなと思うんで、うん、なんか、やっぱそこも説得力が僕は、ちょっと足りなかったかなっていうふうに思ったところですね。で、あとはまあ、細かい点になるんですけど、
うん、
まあ、リアリティというかその、戦闘シーンってすごくお金かけてるのは分かったんですけど、リアリティの面で言うと、なんか途中は、カメラマンたちヘルメットしたりとかしてたんですけど、最後突入するときヘルメット被ってないんですよね。
うん。
なんかすごい軽い装備で、突入、まあ、その、軍隊というか兵士についてってるんですけど、
うん、
もちろんその顔を映すためなのかなってちょっと思ったんですけど、あんなことあるのかなってちょっと思ったりとか、
うん、
で、なんならその、アメリカをその、横断ですか?するときに、うん、まあ、アメリカ国内なんで、当然自分たちで銃を持つことも多分できるでしょうし、持ってたのかどうかわからないですけど、うん、なんならまあお金があればですけど、警備の人をね、連れていくっていうこともできたとは思うんですけど、まあ、そういうことは全然なかったんで、そういうものなのかわからないですけど、っていうのはちょっと不思議に思ったところはありましたね。
うん。
うん、あとはその、松さんがちょっと触れられたところで、その、主人公のリーが、急に最後の戦場でこう動けなくなってしまったというかね。
うん。
それまではそんなことなかったように見えたんですけど、急にこうなんか、うん、怖くなってしまったみたいなところが、僕はちょっと納得がいかなかったところがあって、
うん、
それまで、まあ、彼女はすごい修羅場をくぐってきたはずなのに、
うん、
どうして急にああなってしまったのかっていうのは、ちょっと不思議に思ったんですね。
うん、
で、その辺、まあ、彼女と話してて、まあ、ある程度納得した部分はあるんですけど、確かにその、リーと、その、まあ、師匠であるサミーというね、人と、うん、こうなんか途中で私行き詰まってるみたいな話をちょっとしてたりとか、そういうところはあったりとか、うん、まあもしくはその、サミーが亡くなりますよね。
うん。
で、すごく身近な人が亡くなったってことで、その今までの戦場とは違うものを味わったから、動けなくなった、怖くなったっていうところはなんかあったのかなとかね、いうふうには、うん、そう言われれば少しは納得っていう感じのところはありましたね。
うん、
でも急に最後のところですけど、大統領、あれは本人じゃないって、まあ、急に動けるようになる時があるじゃないですか。
急に動けるようになる。
リーが、
助けるってことですか？
いや、リーがその、
あれね、だから大統領のが出てたように見えるのが偽装で、実はまだホワイトハウスにいるんじゃないかってことをか、うん、カンパしたシーンだね。
そうですね。
完全にジェシーの方は騙されてそっち行っちゃったけど、うん、はいはいはい、こっち行った方がいいって。で、兵士もそれに釣られてきちゃうんだけど。うんうん、
まあなんか、戦闘が一旦終わったからなのかなとは思うんですけど、まあ急に動けるようになったんで、彼女が。
うん。
うん。それもなんか、ちょっとよくわかんなかった部分は僕はありましたね。
動けるようになったっていうか、その、うん、そういうその、なんて言うんだろう、勘みたいなのは失ってはないわけでしょ。うん、ただその、うんうんうん、急にその戦闘がまあ恐ろしくなってしまったっていう状態は、
うん、
あったんだろうけど、うん、その勘までが鈍ったわけじゃないから、その、アドバイスはできたんじゃない？
なるほどね。
こっちにいるっていう、う
ん、はあ。あとは、まあ、その辺のシーンで言うと、ジェシー周りで言うと、最後に結局、ジェシーを、まあ、かわうためにリーが撃たれるというね、シーンがありますけど、うん、で、まあ、その倒れるシーンも、まあ、ジェシーは写真を撮ってるみたいなね、感じのシーンがあるんですけど、うん、でね、その後、まあ、スローモーションなのか、なんか、もたもたしてるんですよね。ジェシーも、その、もう一人一緒に行ってる男のジョエルっていう人も、うん、その、まあ、どっちかだと思うんですよ、僕は。その、ジェシーが、その、リーの教えを、まあ、まあ、に従ってというか、まあ、ジャーナリストとして、もう、目の前でね、仲間が撃たれたとしても、さっさと大統領の元へ行くのか、それとも、やっぱり彼女のことが気がかりで、彼女が生きてるのかどうかっていうかね、どこを撃たれたのかみたいなことを心配して彼女に駆け寄るのか、どっちかなんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかもたもたしてるんですよね、二人とも。どっちつかずで。なんかね、シーンがね、僕はよくわかんなかったんですよね。
ああ、そうでしたっけね。
うん。
まあ、なんか、ハイスピードの、なんていうの、スローモーションにはなったよね。
うん、なので、まあ、ただそれだけだったのかなと思ったんですけど、うん。でも、兵士たちはもう先に行っちゃってたんですよね、うん、時に、うん。だから出遅れてるのは出遅れてるんですよね、二人とも。うん。うん、
まあ、そんなとこはあったよね。
そんなところとか、うん、うん。あとなんか大統領のインタビュー取りに行くって言ってたんだけど、録音してないなとかね。マイクを向けるとかじゃなかったですよね、別にね。まあ、あれでいいのかなみたいなところとか。
もうインタビューうんぬんじゃないんじゃない？
まあね、なんかね、
うん。
なんか、うん。その辺も、なぜかみたいなことをちょっと思いましたけどね。
そうね。まあ、うん、状態になったらもう写真の方が、
うん。
大事というか、
うん、
もう、インタビューするってのはさ、なんかその後、その大統領の考えをみんなに広めるとか、うんうん、まあ失脚させるとかっていう、時には役立つと思うけど、もう状態でインタビューしたところで、うんうん、もうね、どうにもなんないだろうなっていう気はするんだけどね。うんうん、まあでも、最後の言葉を、だからあいつがなんか命乞いしたかな大統領が、
はいはいはい。
だからもう、そんなの、しょうがないよっていう、もう、取っといてもしょうがないなって感じだったんじゃないですかね。もうその、弱々しい一言だけで十分だみたいな感じだったもんね、
うんうん、
なんかね。
あとはちょっと僕わからなかったところは、まあ、エンドロールも含めてなんですけど、この映画の中で、まあ、戦争映画にしては結構ポップな曲が流れるシーンが、まあ、3箇所ぐらいあるんですよね。
ね、
僕は曲名とかもわからなかったんで、うん、その辺の意味合いわからなかったんですけど、まあ、わからなかったんでっていうのは当然なんですけど、果たしてこの演出はうまいのかなっていうのはわからなかったですね。
そうね。
うん。
なんかいろんな引用があるっぽいね。
うん。
なんかあの、町山さんのやつ見たんだけどさ。
はい。
あの、イギリスの、その、アーティスト兼ジャーナリストみたいな人で、アダム・カーティスって人がいて、
うんうん、
その人の作ってるハイパーノーマライゼーションって映画があるんだけど、
うんうん、
その中に、あのエンディングで使われてるスーサイドっていうバンドのピコピコピコピコしたなんかふざけた曲みたいなやつが使われてるらしくて、まあそれの引用らしいね、
と。
なんかまあ、あとはアメリカのそれデラソウルとかさ、
うん、
スキッドローとかね、そういうのがまあ印象的に使われてて、うまいのかどうか俺にもよくわかりません。
うん。ここら辺は歌丸さんのやつとか聞いたらわかるかもしれないですね。
ああ、背景とかね。
なんか、ヒップホップとかだったら、うん。
はい。とりあえずそんな感じです、
はい。はい。ありがとうございます。
あの、リーがさ、だから最後、動けなくなっちゃうっていうのは、
うん。
いろいろ原因あると思うんだけど、
うん。
この映画ずっと通して、だんだんそういう、まあ、明らかにそのベテランから若手に継承していくっていう物語はあるじゃないですか。
はい、
ね。で、リー、まあ、キルスティン・ダンストがだんだん、その、やっぱ外国での報道をずっとしてて、いざ自分の母国がそういう状態になったってことにショック受けてるっていうのはもちろんあると思うんだけど、
うんうんうん、
途中でさ、なんか平時を装った街出てくるじゃん。
はい、
あの、戦争なんかしてるみたいだけど、うん、まあ、あんま関わんないようにしてんだよね、とかいうやつが出てきて、多分日本でもああいうことってありそうな気がしてて、怖い、うすら怖いんだけど、
うん、
なんかあそこでさ、ちょっとドレス着てみなさいよみたいに言われてさ、
うん、
鏡の前で自分の体にその、なんか、場違いな感じのワンピースかなんかを合わせてみるとか、ああいうところでだんだん戦争からやっぱ気持ちが離れてっちゃったってのもあるのかなっていう気はした。
うん、
あと、やっぱりそのサミーが死んでしまって、
うん、
で、その前にやっぱまあ、やっぱさすがに無視できないから言うけど、ジェシー・プレムのシーンがあって、
うんうん、
あそこでもやっぱり、どのアメリカ人だっていうさ、問いかけにやっぱり揺らいでって、自分が今まで、うん、守ってたつもりでいたものとかの、うんうん、なんというか、足元の揺らぎみたいなのも感じたんじゃないかね。だから、
うんうん
アメリカ人にも種類があって、その、うん、こいつらは偽物のアメリカ人だって思ってるような奴が いる国だってことでしょだから、
うんうんうん。
まあ、だからなんていうか。そういうものもあって、で、その爆音にやっぱり心が壊れちゃったっていうか、
うん、
ちょっとシェルショック的なところもあったのかと思うし、うん、まあ、しかもあの最後で、そのギルスインダンストがもう何か失っていって、その逆に、ケイリー・スピーニーが一人前になってくっていう物語がやっぱりないと終わらないしっていうのもあるしね。爆撃場はね、
うん。
っていうのもあると思うし、最後さ、そのサミーが亡くなっちゃうじゃない師匠が。
はい。
で、その写真を一度は撮るんだけど、
うん、
その削除するでしょ、
うんうんうん、
データから、
ね。
で、いかなる写真も撮らなきゃいけない。もし私が撃たれたらその写真を撮るかって問いがこの映画の最初にあったと思うんだけど、
うんうん、
それを実行せずに自分は写真を消しちゃってしまったわけで、
うん、
で、代わりに、その自分が撃たれたところを、ケイリー・スピーニーは、あの、キルシン・ダンストが死ぬところを写真に写したよね、
うん。
だから、まあ、その師匠の思いを継承したのは、その若いケイリー・スピーニーが引き継いだというシーンにも見える。
うん
うん、
で、あの、アレックス・ガーランドのお父さんが、なんかジャーナリスト、兼、そのなんか、ジャーナリスティックな雑誌に漫画を描いてた人みたいで、その、
うん、
お父さんの周りには、そのジャーナリストだらけだったらしいんだよね。
はいはいはいはい、
だから、ジャーナリストっていう人種に対する憧れもあって、うんうん、で、なおかつ、今回のそのリー・スミスの、まあ、モデルになってるリー・ミラーっていう女性の、
うん、
あの、ボーグのモデルから戦場カメラマンになった人がいて、
うんうん
で、その人はいろんな戦場を渡り歩いて、ものすごい、あの、恐ろしい写真をいっぱい撮っている人なんだけど、あの、ヒットラーが死んだ日にヒットラーの自宅に行って、
うん、
その浴槽に入ってるところを写真に撮ってるんですよね。そういう報道のあり方みたいな、
うん、
とにかく、その瞬間その人にしか、それを記録できる人がいないから、
うん、
もう、ジャーナリストっていうのは責任なんだよね、その、報道っていうよりも、それを記録する。だから自分自身には 人格はなくて、記録装置としての、それをその瞬間逃したらもうその後の世代の人、その瞬間を誰も知らないままになるっていうのは、すごく罪だっていう思うタイプの人たちだと僕は思ってて、だから、なんか仕事だからとか、その国をどういう方向性に導くとかそういうことじゃなくて、本当に記録装置っていう、いう心がけでやる人もいると思うんだよね。なんか、結構ジャーナリストを描くのって難しいなと思ってるんだけど、いろんな考え方があると思うから。だから、アレックス・ガーランドがそう考えてたのか分からんけど、リー・ミラーって人はなんかそういうところを俺は思ってる人だなと思ってるから、なんか、今回のは、何を描きたいのか確かにね、分かりにくい部分はあるんだけど、なんかいろいろ考えてしまったなと思う。なんか、リー・ミラー自身の、映画も、あの人主演で今度やるんだよね。あの人。忘れちゃった。
ケイト・ウィンスレットですか？
ケイト・ウィンスレットが主演でやるんだ。映画をね。それも楽しみだなと思う。まあ日本で見れるかどうかわかりませんけど。
なんか2015年の記事ですね。
そうなんだ。じゃあやめちゃったのかな。
そうなんだ。
本当だ。2024年にも出てるな。
あと、一応、あれだよね。この映画でその内戦が起きるきっかけになったことの一つでさ、言ってないことでさ、その、大統領がさ、まあ、日興ファーマンがやってんだけど、その、3期目の大統領を、やるっていう法案を、まあ、作って、3期目に突入してるっていう設定なんだよね。で、まあ、これってさ、独裁だから、まあ、さすがに黙ってられんだろうっていう。実際にさ、トランプがさ、それをやり始めたら、どうやって止めればいいんだろうっていうのはあるし。
まあ、やりかねないですよね。
やりかねないしね。かといって、まあ、その州自体が、クーデターに、状態になるかっていうと、さすがにね、まあ、むずいのかもなと思うけどね、確かに。
多分、憲法を変えなきゃいけないから、3分の2だから無理じゃないですかね。共和党と民主党は拮抗してるから。現実では厳しいかもしれないですね。
そんなに拮抗してんのかな？なんかほら、裁判官はすげえ、あっちの。
裁判官は共和党支持者の方が多いですよね。
多いよね。
最高裁の。
はい、法律決めるときにその人たちの判断でするんじゃないんだっけ？
多分、上院か下院どっちかの3分の2の、日本でもそうじゃないですか。
そうだね。
3分の2があってから、まあ、国民投票があるかどうかみたいな話してますけど、
違憲かどうかっていうのを判断するのは裁判官なんじゃないんだっけ？
違憲かどうかというよりもその憲法を改正しないと多分 2期っていうのは憲法で決まってるから、憲法を改正するためには多分今の、その、拮抗した状態だと多分無理なんじゃないかと思う、ね。
じゃあやっぱそこは結構ファンタジックな感じなのかな。
思うんですけどね。
ファンタジックで言うとさ、全然どうでもいいとこなんだけど、最後、ホワイトハウスの中で銃撃戦になるじゃない？で、大統領を守ってるのってさ、もう SP しかいなくなってて、その、政府軍はもういないんだよね。逃げちゃったのかなんか知らんけど。でさ、SP のさ、銃ってさ、スーツの中だとかにさ、隠したいからさ、MP5 っていうさ、室内用っていうかさ、すげえちっちゃいマシンガンでさ、で、軍隊の方はさ、AR-15 っていうさ、カービンライフル持っていくわけじゃない？もう勝てるわけないんですよ。でもあの状態になっててさ、SP が未だに MP5 使ってるってさ、どうなんだろうなって思っちゃう。もっとバカデカ銃持ってりゃいいのにさ、そりゃ勝てませんよっていう、ねえ、思いましたけど。もっと狭い室内だったらあれ使えるけど、ホワイトハウスの中ってやっぱ結構広いからさ、ちょっと無理じゃねって思っちゃったな。
そっか。
はい、大統領が最初に、もう我々の勝ちは目前ですみたいなこと言うじゃないですか。だけど最終的に見せられる映像としては逆じゃないですか、全然。
でも言う、ああ言うよね、あの人たちってね。
だから、まあまあ、それ、嘘を言ってたのか、それとも急に形勢が逆転したのか、わかんなかったですけど。あれ
って。いやいや、大統領の発表ってそういうもんだよ。どんなに、日本でもそうだったじゃん。どんなに不利でも、不利っぽいことを言うと、より不利になっちゃうから、戦士たち、じゃないや、兵士が聞いてるからさ、騙さなきゃいけないからね。
まあ、そういうことだったんですね。僕は、あれって思ってしまったっていう、普通に。
いやいや、戦争ってのはそういうもんですよ。昔も今も。嘘ばっかついてますから。ベトナム戦争の時も、ヒトラーも日本軍もそうだよね。 もうやばいですなんて絶対言わないよね。
まあそうですよね。
うん。じゃないとみんな逃げちゃうからさ。
そうですね。
うん。なとこ？
そうですね。そんなとこで。大丈夫ですか？
はい。
はい。ね、じゃあ、石山さんの告知をお願いします。
告知？
いいですか？
告知はだからロンペさんとのリギンユーネクストを皆さん、はい、あの、ぜひ聞いてください。
うん。
はい。はい。
雑談会もあります。
そうだね。ね、
あ、そうですね。最近は。
おとけさんさ、もうさ、
はい。
彼女呼んでくればもうそんなに彼女の話するんだから。
毎回彼女の話
する。本当だよ。
大体。
彼女の方がいいこと言ってるから、大体。
そうです。大体なんか、あの、映画一緒に見てるので、そうなりがちなんですよね。
そうなんだね。はい。おとけさんが、どうだ、なんだこれと思ったところを、うん、彼女が説明してくれるわけでしょ。
そうなんですよ。
はい、じゃあもうここ呼んできた方が早いよ、もう。
まあ、本人が出たいと言ったら、はい。
そうだね。
そうなるかもしれません。
はい。はい。るかもしれないですね。
はい。
はい。じゃあ今日はシビルウォーアメリカ最後の日について話しました。
はい。
今日もまた石山さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。
はい。